沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいという皆様へ経営のヒントとなる情報をお届けいたします。3週目なりました。今朝のゲストアドバイザーです。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの大城剛さんです。おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず最初は今日初めて聞かれる方のために自己紹介をお願いします。
はい。沖縄県よろず支援拠点で、経営改善、資金繰り改善、事業計画作成のアドバイスをしております。
はい。固いお仕事をされていますが、固
いですね。はい。
いや、今日のテーマはですね、今まで経営改善計画を、どう作るか、それをどう実現可能性を高めていくかということや資金繰りの話などを聞かせていただきましたけれども、今日はもうちょっとこの違う視点からどんなふうにして、経営改善をしていく、その環境をどう作っていくのかっていうことについて、はい、ちょっとお話をお伺いしたいんですけれども、はい、環境って大事ですよね。
そうですね。どうしても経営者の方って、いい企業といいますか、あと悪い企業というか、資金繰りが悪い企業にかかわらず、どうやって売上を伸ばそうですとか、あとは財務を改善しようとか、そこばっかりに目をいってしまうんですけれども、もう一つ大事なポイントがあるかと思います。
そうですね、はい、大事なポイント、
大事なポイント、これは会社のですね、潜在的な問題点をしっかり把握するということだと思います。
潜在的な問題点というのは潜在してるわけですから、パッと見えないですよね。
そうですね。結局その会社の内部で起こっている潜在的な問題点、これは主に2つあると思うんですけれども、1つは社員のモチベーションの問題ですね。でもう1つは組織内の、問題、縦横のコミュニケーション、部門間のコミュニケーション、こういったのに目を向けていかないと、根詰まりを起こしてしまって、会社がうまく回らなくなるケースが結構あります。
なるほど。目の前にいつもこう掲げるのは、例えば数字の達成であったりとか、あるいはいついつまでに何々をやるぞみたいな、そういうゴール設定だったりとかするんでしょうけれども、実はそれに向かうためにみんながその向かうモチベーションがあるかどうかということと、それを達成するためにみんなが一丸となってできているか、コミュニケーション取れているかという、この2つの問題が大事だということですね。
そうですね。例えば朝元気に会社に向かって出社すると、でその時そのエネルギーが 100% あるとしますね。でも大部分の企業っていうのは、その内部のいろんな人間関係ですとか、不満に多くのエネルギーを取られてると思うんですね。なので本来お客さんに対して100発揮できればいいエネルギーを、内部のいろんなごちゃごちゃというか、そういったのに結構取られてしまって、組織自体がうまく活性化しないというケースはよくあるんじゃないかなと思います。
特に従業員の皆さん、人数が多ければ多いほど人間関係というのはなかなか難しいですよね。会う人、会わない人ね、上下斜め様々な関係の中で。
そうですね。で、やっぱり人っていうのは会社の経営資源、人物の金ってよく言いますけれども、その中でもすごく大きな財産じゃないかなと思ってまして、で一人人が辞めてしまうと、それまでいろいろ蓄積されてきたノウハウっていうのが失われたりとか、やっぱり会社にとって大きな損失だと思うんですよね。で人がよく辞める会社、結構今までも見てきたんですけれども、うまくいってる会社っていうのはあんまりないんですよね。
全ての鍵を握ってるのは人ですからね。
そうですね、はい。
じゃあうまくいくためには、
はい、スタッフの不平不満に真摯に向き合うことかと思います。社長にとっては結構、耳が痛い話とか、あるかと思うんですけれども、一人一人社員が何を考えているのか、どこに不満を持っているのかっていうのを、しっかりと把握するということだと思います。でそれは例えば社長がワンマン経営で、スタッフの話を聞いてもらえないですとか、あるいは、よくあるのが 評価の仕組みに不満を持っている方も多いんですね。例えば、これだけ自分はやってるのに、給料はまあこれだけしかないと、あんまり仕事していないあの人と同じ給料なのという結構もかなりあります。
それは評価基準が曖昧だと良くないっていうことですか。
そうですね。なのでそういった時にはやはり近い将来人事評価制度を導入することも検討していかないといけないでしょうし、もう とにかくスタッフの方っていうのは、上司に対する不満、もしかすると社長に対する不満、同僚に対する不満、かなりあると思うんですけれども、それをまず会社として拾い上げて、でその中で共通するもの、もしかすると個人のわがままとかもあるかもしれないんですけれども、そうではなくて共通するものを汲み取って会社として一つ一つ改善していくことが大事じゃないかなと思います。
そうですよね。そういう意味ではやっぱりこう耳を傾けていきながらその拾い上げていく、でそれを全体としてやる、経営者だったりリーダーであることも必要でしょうけど、横のコミュニケーションというのはどうすればいいですかね。
横のコミュニケーションもこれ基本的に現場に答えがあると思ってるんですね、スタッフの方、社員の方々は一人一人もっと会社こうなればよくなるのになとか、部門間の例えばぎこちなさもこうすれば解消できるのになっていうのはみんな感じてると思うんですよ、それを拾い上げるのが一番いいと思います。
そうですよね、実はねそれぞれがヒントを握って持っているということですよね。例えばこう事例みたいなのって大塩さんあります？こんな風にするとうまくいくよっていうか、行った事例があるよみたいな。
ですね、これ私の銀行時代の話なんですけれども、私が入社して4年目ぐらいの時に某支店に配属されまして、でその時すごく業績が良かったんですね、で、銀行のいろんなノルマといいますか基盤項目の達成状況も良かったんですけれども、1年ぐらいして支店長がポッと変わったんです、でそれまですごく社内のコミュニケーションがうまく取れたのが、支店長がちょっとどっちかというと威圧的というか、トップダウンでいろんなことを指示して、来る方だったので、支店の雰囲気がどんどんそう悪くなっていったんですね、でそれで、社員が、行員がストレスを抱えるようになってしまったケースがありました、そうするとですね、やはり業績がドンとこう落ちてしまってですね、なかなかうまくいかなかったんです。ただまたこの支店長が転勤して新しい支店長が来ました、でその方は行員に一人一人向き合う支店長だったんですね、で徐々にまたスタッフのそのコミュニケーションも良くなってきて雰囲気も良くなりました。そうするとそこはまた業績にまだこう右肩上がりに推移していったっていう経験をしました。
じゃあこう短い間にすごくうまくいってて、すごくその、支店長が変わったリーダーが変わったことによって落ち込んだ、でみんなの雰囲気が悪くなった、そしてまた改善したと、そういう、管理職次第で変わっていくっていうのを、あるいは、経営者次第で変わっていくっていう場面をまさに経験されたってことですね。一番のポイントってやっぱりコミュニケーション、向き合っていろいろ話を聞くっていうことだったんですか。
経営って理屈だけで経営できないと思うんですよ、で理屈だけで経営できるのであれば、例えば書店に行けばいろんなその経営の本も売ってますし、そのように実践すればいいだけだと思うんですね。でやはりポイントは一人一人人間には感情を持ってるっていうところなんだと思うんですね。
感情の動物ですからね、
それでやはりその感情にしっかり向き合っていかないと人は動かない、で人が動かないからもちろん経営も状態も悪くなりますし、そこをしっかりと汲み取ることかなというふうに思います。
じゃあ汲み取りました、具体的な手はどんなふうに捉えたんですか、その後から3人目の支店長は。
一人一人にヒアリングをしっかりやりました、定期的にですね、確かに2ヶ月ごとぐらいだったと思うんですけれども、そしてみんなが何を感じているかっていうのを、汲み取って、でそれで、改善が必要な分についてはしっかり改善するという経営をしましたね。
例えばこうみんなのコミュニケーションが良くなるために、あるいはこうみんな のモチベーションを高めるために、なんか具体的にやったそのヒアリング以外に なんか例えば、月1回みんなでなんとか大会をするじゃないんですけど、なんかそんな風なのもあったんですか？
そうですね、これはですね、自然的に生まれてくると思います。
うんうんうん、
支店長飲みに行きましょうとか、
うんうんうん、逆にちょっと上から言われなくて、うん、下から上がっていくわけですね。やりましょうって。
そうですね、そこも大きなポイントで、うん、支店長が今日飲みに行くぞって言った時に、うん、嫌な顔する、まあ、なんかこう口実作って逃げることもよくあると思うんですね。でそういう時はちょっと要注意ですね。行員の方から、まあ、要するに社員の方から、あ、今日どうですかって言えるような雰囲気をいかに作るかっていうのは一つの目安になるかなと思います。
そうですよね、
はい、自然発生的に生まれるような形で、
うん、そうすると義務じゃないですからね。
そうです ね
上司に言われたから、はい、まあ行かなきゃいけないよなっていうのではなくて、はい、行きたいから行きましょうよって誘われるっていうのがこれポイントですね。
そうですね、はい、
まあ、そういうところはきっとね、社員同士もあの、ね、スタッフ同士も飲みに行ったりとか、あのみんな和やかに、で飲みの場ってね、はい、飲みニケーションという意外にねいい効果ありますもんね。
そうですね、はい、そこでもやはりあのできるだけ経営者の方は聞く側に回ることがいいかなと思いますね。
うんうん、
1話したら9聞くぐらいの感覚で、うん、普段のスタッフの方がどういうことを感じているのかなっていうのを聞き役に回るっていうのもすごくいいかもしれません。
わかりました。酔ったふりして本音を聞くみたいなねそんなのもいいかもしれませんね。はい、はい、それでは最後にワンポイントのアドバイスをお願いします。
はい、社員が働きやすい環境づくりです。
これですね、環境を作るということを、経営者大事な仕事でございますということで、でもどうしたらいいのかなと悩まれた方はどうぞご相談ください。沖縄県よろず支援拠点では経営上のどんなお悩みの相談にも対応してくださいます。お気軽にご相談ください。お問い合わせ相談のお申し込みはホームページをご覧いただくか、電話0988518460までどうぞご連絡ください。大城さんは毎週何曜日ですか？
毎週水曜日です。
毎週水曜日、はい、じゃあ水曜日の大城さんにお願いしますとご指名いただければ、はい、大城さんがにこやかに今ね目の前で笑顔ですけれども、はい、相談に乗ってくださいます。難しい相談全然 OK ですということでじゃあよろしくお願いいたします。はい、今日のゲストアドバイザーは大城剛さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。